金本 IR セミナー。この時間は10月10日に札幌で開催した金本 IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード9678東証一部札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りします。
ご紹介しましょう。建機レンタル最大手、証券コード9678東証一部、そして札幌証券取引所上場しています金本社長室広報担当課長の高山雄一さんです。どうぞ皆様拍手でお迎えくださいませ。
皆様こんにちは。金本ので広報を担当させていただいております高山でございます。簡単な会社概要でございます。会社そのものは、室蘭に、生まれました。1964年昭和39年に株式会社に改装しております。で現在の札幌市中央区大通東3丁目昔 の、 あの札幌ビールの工場跡ですね、ファクトリーあれの蓮向かいに越してきたのが、96年でございます。やっとここ、道庁のある札幌市の一員になれたというのが96年でございます。96年はもう一つ、札証上場をしていた会社が当初二部上場したという年でもございます。それとあとその2年後、98年には東証一部に、当時最短で昇格をさせていただいております。ご紹介に預かりました通り建設機械のレンタルを主に行っている会社であります。最新の新しい情報、新しい面白さというところを考えますと中国に進出しておるというところでございましょうか。証券コードは9678、9000番台です。サービス業でございます。よくここでもう一回この数字を見ながら復唱をお願いしていただきたい。建設機械レンタルすれば苦労ないわと覚えていただきたい。さて事業なんですが、建設関連の機械のレンタルを行うこと、この部門では今イベントレンタルなんてこともやっております。でイベントこの夜景実はですね東京の原宿あちらのですね冬のイルミネーションなんですね。その他に鉄鋼製品の販売をこれは北海道道内だけで行っております。室蘭生まれでございますからやっぱり鉄道はまあ切っても切れない中、いうところでございましょうか。あともう一つ情報機器というのはこれはコンピューターの関係、これは東京の方でいわゆる今のいうところのパソコンでありますとか一昔前の、ミニコンでありますとかそういった類のものをレンタルをさせていただいておりました。で拠点ネットワークでございますが日本は北海道から沖縄の方まで各所に各地にございます。大体260ぐらいございましょうか。そのうち100カ所が手前どもの関連子会社の持ち物であります。残りが金本のもの、それと今現在は中国、そしてグアム、シンガポールに、あとは香港、いうところ入ったりに、会社を設けております。ちょっとそれ以外の点でこれはいわゆるゼネコンさんと一緒にお邪魔をさせていただいているアルジェリアであるとか UAE であるとか、当然お金の方は先に回収させていただいておりますんであまり大きな問題はございません。建設機械のレンタル業界のことについて簡単にご説明します。建機レンタルの業界というのは現在約2000社あると言われてます。実質はもう少し減ってると思います。で大概が地場の業者さん、手前どものように広域に展開しているところっていうのは金本を含めて二松レンタルさん、アクティオさん、レンタルの日建さん、二松さんは大小一部に上場されてますが他の2社さんはまだ未上場です。でその他に皆さんがよくご存知の建機メーカーさんの小松さんがやられてる小松レンタル、それと日立建機さんがやられてるレック、あとは太陽建機レンタルさんだとか、これは北海道の会社さんですね、京成レンタムさん東証2部に上場されてます。であとサコスさん、日般レンタルと続きまして、だいたいこの半分中堅どころって言われるところまでで50社です。でその50社でほとんど約半数を占めておると、この説明は実はですね3年ぐらい前までにしてた実は数字なんです。これが直近気持ち やっと、上位50社が 50% を超えたという状況です。シェアの話ですね。これのパイというのがですね、日本の建設総投資額の約 3% 程度です。手前どもがいただけるのは、ということはザクッと言いますと100万円の工事があったら3万円しかもらえないですね。極めて厳しい状況でございますが、まあまあそうは言いながらも3万円いただけるだけありがたい、もうちょっともらえるようにしようと頑張っているところでございます。それとよく建設関連っていうのはシュリンクしていくんじゃないの、どんどんどんどん少なくなっていくんじゃないのって皆さんお思いになられると思います。私もそう思います。これまでの状況を考えていくと、ただしシュリンクしていくとこの中でどこが一番最初に苦しくなるか、やっぱ地場業者さんなんですね。目先の工事がなくなる、機械を新しくしたくたって銀行は金を出してくれない、どうやってその資金を調達するかというところを考えると、なかなか地場業者さんがに将来性は見えてこないかもしれない。一方で広域展開してれば、北海道で使った機械東北に移そう、東北に使った機械を関東に移そうってことはできるわけです。そういう意味では地場から広域大手いうところにシェアが集まってくるっていうのは、まあ大方皆さんご想像の通りかなと思います。ですからシュリンクされている状況にもし、なったとしましても、手前どもは地域地場業者さんのところをうまく攻め落とせれば、業績はまだ伸長できる、そういう業界だと思います。地域シェアでございます。北海道おかげさまで圧倒的なシェアを持っております。 50% を超えてます。東北についても 22% 近くシェアを抱えております。で、特に今回の震災、拠点展開を見ていただきますと、北海道に次いで東北が多ございますから、かなりの部分で、ここはプラスに、変わってくるでしょう。もっと、シェアも上がってくるでしょう。ただ残念ながらですね、なんだかんだ言って一番官民の需要の大きい東京であるとか近畿中部であるとか、そういうような地域、ここが残念ながらまだまだ 5% 未満なんです。つまり皆さん、北海道の皆さんに支えられてやっと金本は、ちょこっとだけ良くなってきている。東北の皆さんに支えられてちょこっとだけ良くなっている。ただ残念ながらまだ関東に行ったら全然、そういう会社でもあります。ただし業界の中ではやっと名は通ってきておりますんで、要はこの関東を攻め落とせばもっとうちの業績は上がろう、そういうことにも習いましょう。つまり国内でまだまだ伸長ができる会社なんです。なんだけども海外好きなんですね。最近中国行ってるんですね。まあその辺の話は後ほどにしましょう。もう少し謙虚な話をさせてください。手前どもの売上なんですが、実は収入全体、これは建機レンタル事業で上げてる、事業部門で上げてる、売上なんですけども、そのうちのそれを100とするとレンタルは約7割で、この7割をまた100として地域別に分けた場合、うちの中でだけですよ、で見ますとやっぱり東京よりも、北海道だとか東北が多い。ここだけでもう6割です。でこの数字を見せたかったんじゃない、実はこの海外っていうのがまだ 3% です。これが多分手前どもの将来のキーポイントになると思います。さてそこで業績でございます。業績の話簡単にご説明しましょう。昨年の10月のフィジカルイヤーの決算、非常に大きく業績が回復しました。回復した大きな理由は北海道の公共事業が非常に多かった。これは自民党麻生政権が残していった、緊急経済対策っていうのが北海道東北ですごい効果を上げたんです。それを我々も感受させていただけたというところが一番大きい。売上が701億、営業利益は26億、経常利益は20億、当期純利益は10億という数字になりました。その前の年がもっと かなり厳しい状況ではあったんですけどもね、なんとか少し良くなった。2011年の第3クォーターの数字です。実はあまり数字かんばしくないですと、去年から比べたらかんばしくないですよって言いながら第3クォーターの数字を発表する直前に情報修正をさせていただきました。で情報修正をさせていただいたんですが、対前年と比べるとまだへこんでます。ただしこれはなんでへこんでるかというと、今年正直なところ、3月11日迎えるまでは大して環境がよろしくなかった。去年が先ほど言ったような理由があって良しすぎたという状況なんです。 で第3クォーター迎えた段階でこの数字、そして第4クォーター終了後、つまりフィジカルイヤーになりましたらどうなるかっていうと、残念ながらちょこっとちょこっと少なくなるんじゃないかな。701億だったのが695億、営業利益は26億あったのが23億、経常利益は20億だったのが16億、当期純利益10億だったのが7億程度になりましょうという予想をさせていただいています。ここで10月決算の数字を申し上げるのも何なんですけども、虎の狸の川山用になるということですね。実は震災の内容がどのぐらい手前どもの業績にプラスだったかというところだと思います。実はかなりありました。第2クォーター、うち10月決算ですから4月の終わりですよね。でこの4月の終わりまでっていうと 1.5 ヶ月しかない。この 1.5 ヶ月でも十分あったんです。でフルに3ヶ月間かかっているのがこの第3クォーターなんです。で本来建設関連の事業というのは建設会社さんにとってみると第1クォーター4、5、6、我々にとると第3クォーター5、6、7、この時期っていうのは端境期になります。新年度の始まりになりますから。第3クォーターこれ実は数字がこんなに良くなることっていうのはそうそうないわけです。ってことは第4クォーターもまた3ヶ月間しっかりと震災対応があるはずです。ということはもうちょっと上積みがある可能性はある。まあ利益をどこまで出すかっていうところだと思います。もう少しいい数字を皆さんにお見せできるのが多分12月の7日でしたっけ、あたりだと思います。でその東日本大震災の当初の対応の件、これについてちょっとご説明を申し上げましょう。3月20日北海道庁さんがフェリーを用意していただきまして、そのフェリーに乗ってたのは実は自衛隊のと手前どもの県機ばっかりでした。北海道から4月の終わりまでですね、4月の30日までに北海道から移動させている県機は3000台を超えております。そういう形で支援をさせていただいております。でそれと皆さん多分この機会よくご覧になられたと思います。ニュースでご覧になったと思います。いわゆる中国の三一重工業さんから送られた大型のコンクリートポンプ車でございます。これ実は手前どももちょっと関連しておりまして、もともとはですね手前ども東京の営業本部っていうのが芝大門にございます。すぐ隣にあるのが新橋、例の東電さんの本社がある町でございます。で東電さんのところには手前どもから今までもいろんなものを納品させていただいてたんですが、なんかそのいっぺんにこう冷やすための効力のある機械がないかというお話をいただいて、この話をしましてお貸し出しをしようと思ってたんですね。でお貸し出しをしようと思っていました。当然レンタル会社ですから、まあ、レンタル料をいただければと思ってたんですが、三一重工業副社長さんになんかそのレンタルっていうよりもでどこに使うんだって言われたんで、いや東電の福島だって話したら、あまあそんなレンタルなんて言わないで金本それはお前のところにこれやるから、新しい機械2台でも3台でもやるからそれ使え。非常にありがたい話なんですけども、ただでもらったものを東電さんにレンタルしますとね、これちょっと都合悪いじゃないですか。それはいかんなということで、まあ、東電さんに三一さんから機会をいただけるという話になったと、いう話をしましたところ、直接東電さんももらうわけにいかないんでということで、実は、赤十字さんに間に入っていただいて、東電さんに送り込んだ。でただしやっぱり改造を加えなきゃいけないのと、どうしてもテストをしなきゃいけない。本来はコンクリートを高いところに持ち上げる機械なんですね。水を噴き出すっていうのはまあ簡単なことなんですけども、やはりコンクリートの粘土のあるコンクリートとサラサラの水をあげるんじゃ全然違いますから、それのテストと、あとはリモコン、これらをとっつけて、あと先っちょを少し伸ばしてというのを手前どもの野田集約センターでやらさせていただきました。それとこれ東日本大震災あちこちでの機械を出ししている状況です。もう随分あちこち片付いてきてはおります。でまたうちの営業マンがそれぞれ自分が出しているところ、たくさん研究が並んでいるところもあるという話だったんですが、なかなか出だしは悲惨すぎて写真が撮れなかったようです。これ自衛隊も撤退されたんじゃないかなと思うんですが、それに出してた基地、手前玉のユニットハウスを出させていただいたりとかなんかしてました。これ今現在どうか、多分 ご親類がいらっしゃる方、北海道の場合だったらかなり多いと思います。いろいろ状況もお聞きになられていると思います。環境省さんの話によると、8月の15日現在で相当片付いたというお話がありました。でもそれってゴミのその一時瓦礫の一時置き場のところに移設されたのが圧倒的で、ある程度の形になって立ってるものは一切勘定されてないですね。カウントされてない状況です。ですからまだまだ相当時間はかかると思います。で、現在我々が機械をお出ししている先は何かっていうと、やっぱりこの瓦礫処理です。それと手前ども北海道の中でも当然やってるんですが、それぞれの市町村と、災害、の際の機械の、供与の関係について締結を結んでます。それぞれの市町村さんは平時から機械を用意する必要はない。これ平時から機械を用意しといても、どうしてもそれの設備投資金かかりますね。維持管理にも金かかります。だからその辺は我々と契約をいただいて、実際にそういう事態に起きた時に手前どもは機械、皆さんがそれぞれの自治体さんが必要と言われる建機、またはユニットハウス、ユニットトイレ、これらを全部取り揃えるという、そういうお約束です。ただしお金は頂戴します。それらの関係でも随分機会は出ておりましたし、今回もそういう形で随分活用いただいております。さて、ちょっと宣伝ですね。実は東北管内に今52拠点あるんです。それの約半数がいわゆる日本海側、そして残りの半数が太平洋側にあります。で、26のうち、やはり集中してくるところっていうのは青森であるとか宮城であるとか、または福島の方、この辺りの方がある程度多ございます。どうしても岩手県のリア式海岸っていうんですか、あちらの方はどうしてもある程度の都市はあるんですが、拠点が手薄になっておりました。で、今回やっぱり随分、悲惨が多かったもんですから、まず一箇所オープンをさせております。気仙沼でございます。で、この後宮古と釜石の方にも拠点をまた出します。かなりやはり、北海道から出て東京に行くまで東北地方の皆さんには随分お世話いただいてますから、第二のふるさとです。しっかりと対応します。さて、海外事業の方を簡単にご紹介いたしましょう。海外の展開、先ほどざくっと申し上げましたんで、ここはちょっと別の話。日本国内で金本が建設会社さんにご用意するのは、いわゆる汎用性のある機械、油圧ショベルだとか、またはダンプトラックだとか、ブルドーザーだとか、高所作業用の機械、いろんなものをピンからキリまでお出ししてます。40万アイテムぐらいですね。買った時、導入した時の金額でいうと1500億円ぐらいのものです。これを国内で運用させていただいてます。これ海外でも同じような展開ができれば、同じノウハウでできればすごく楽なんですが、それをやりますとね、よくよく株主の皆さんからも、中国は怖いぞ、騙されるなよ、金本、いろいろと激励をいただくんですが、まさにそうなんです。機械を持ってきます。翌朝になったら機械がなかったりするんです。最も怖いのが、まず方法がちょっと違うんですけどね、中国のレンタルっていうのは日本でいうとこのチャーターなんですよ。操作する人がいる。一番簡単なのは、町内会でみんなでバス仕立てて温泉に行きましょうやというような時に、運転手さんついてきてくださいますよね。それと一緒なんです。油圧ショベルのオペレーター付きで機械をお出しするというのが中国でいうとこのレンタル、操作する人間も雇い入れて、それも一緒にお出しするということです。で、これやってて、そのオペレーターがそばにいるにもかかわらず、休み時間のほんの1時間ぐらい戻ってくると、オペレーターが仕事しない、その後なんで仕事しないんだ、いや肝心要の油圧のとこの部品が取られてなくなってるとか、こんなのが当然ザラだったんです。で、もちろんそれだけじゃなくて、日本のですね、30数年前、もうちょっと前かな、ゼネコンさんが機械をたくさんお持ちになってやられてた時代、それと同じような状態が今の中国です。中国国内のそれぞれのゼネコンさんが、先ほどの話に出てきているような油圧ショベルだとか一般汎用機器はある程度お持ちになっていらっしゃる。ですから、これは、我々が研究をそれを持って行っても商売にならないんで、大陸では何を犯しているかっていうと、ちょっと違う研究を犯している。そのあたりをちょっとご紹介しましょう。 まず最初に上海にオープンしました。それから今その上海神奈川県という名前の会社なんですが、あっちゃこっちゃに拠点展開して、今年弊社の社長であります金本貫中が日経新聞さんの方ですな、あちらの方で10カ所中国で拠点展開しますというお話した通り、拠点展開をもう完了しております。でこれらの地域でお貸し出ししてるっていうのは、実はあのシールド屈伸機って言われるやつです。そうです、地下鉄のやつです。3メーター何がしあるんでしょうか、もっとあるんかな、いう大きさの、太い、要はあのミミズの頭みたいな機械です。これでどんどん穴を掘ってって、その後に地下鉄を作るというやつですな。これは今天津の方の地下鉄工事に出てます。その前は上海で動いてました。でそれと先ほどあちこちに拠点展開をしているところ、まあ沿海側が圧倒的に多くございますが、それらの場所っていうのは実は地下鉄工事の計画を持ってらっしゃる、そういう大都市だけです、拠点展開しているのは。あと高所作業車、分かりやすいように皆さんにご説明をするときに、これ上海万博に使ってたんですよと、日本の、パビリオン作ったりするときも使ってましたと、それを今造船所で使っていただいてますというお話してるんですが、実はこれは本末転倒で、本当はですねまず先に造船所で使っていただいたんです。正確に言いますと、日本とちょっと違って向こうでは陸に上げて全部造船はの整備から何から行うということで、随分需要がございます。で造船所で使ってる理由、これあります。先ほどのような工事現場だといろんな工事関連の人が入ってくる、どの人も関係者に見える、どの人も機械を修理しているように見える、だから部品も持ってかれちゃうし機械もどっかに持ってかれちゃうわけです。造船所は造船所の人たちしか来ません、そこの造船所の関係者しか。ということはこの建機盗まれようがないんです。もう一つ、先ほどのセミシールド、地中深く穴掘ってってます。盗みに来るやついます？いませんでしょ、ね、取られない、これがやっぱり一番大切。あとは中国で大切なのは回収、これ金払ってくれないんです。経理部長さんがやっぱり日本の国内でも心配するのは、営業部門がちゃんとした理由で経費をお支払いする、そういう形になってるのかこれと、書類揃ってないじゃないかと。手形、この90日の手形、こんなのダメだよ、まあ、120日だけダメだよなんてことを多分やられてたと思います。中国も同じなんですが、中国は皆さんとちょっと違う、金は絶対払わないと、10% からそこらは払ってくれないですね。そのあたりがちょっと日本と考え方が違う。でお金を払わなければ払わないほど、その経理部門の中では偉くなっていけるそうなんですね。とんでもないですね。まあそんなのがあってなかなか払ってもらえないんですが、こういうやつですと全部コントロールができる。さてこの連壁マシンでありますとかいうのも、実は地下鉄の構内を作るための機械、簡単にご説明しますとちょっと形は違いますが、チェーンソーってあるじゃないですか。あのチェーンソーをこうやって物を切るやつをこう縦に入れて、途中にどんどん縦の細い、平たい穴を開けていく、そこにどんどんコンクリートの壁を打ち込んでいく、そうやってぐるーっと囲んで、場所を養生してそこの土を掘っていって駅構内を作る、そのためのその壁を作る機械なんですね。こういった特殊な機械、これらを中心にお貸し出ししてます。気持ち時間があるんでしょうか。事前にですね、皆様からいただいたご質問ちょっといただいてますね。
はい、元気で復興にどのぐらい貢献ができますかと。
総額の話がですね、民主党さん、まあ、やっと最近少し安定してきたんで、ありがたいんですけども、それでもまだ数字は2点3点されております。ちょっと古い話なんですが、阪神淡路の震災の時にですね、その当時実際にどうなったかっていうとですね、10兆円のインフラ工事が必要だって言われました。でその10兆円実際に工事に入って、いやこれは5年続くぞ8年続くぞって言われてたんですけど、手前どもの県機の一番こう出てた時期っていうのは最初の3年半ぐらいです。それでほとんどの工事が終わった。それ以降っていうのはいわゆる個人の資産に関わるマンション、それの関係でいろいろ住人の方々のご納得をいただくまで時間がかかっていたと いうとこなんですね。で、今回も同じようなことになろうというふうに考えると、一番最初に言われた16兆から25兆と言われている数字、これに今のその10兆を 3.5 年というのを当てはめますと、大体5年半以上ですかね、5年、約5年でしょうか、からほぼ10年ぐらいという期間になろうと思いますが、範囲が広い。けれどもいわゆるその神戸のようにすごく密集してインフラがすごいインフラがあるということでもないということを考えて、現在の2011年もひっくるめて5年間が勝負だろうと思って震災復興に当たっております。で、その5年間でこれも取らぬたぬきの川作用なんかしない方がいいんですけども、どのぐらいの需要があろうかなというところなんですが、ただしそれちょっとこれ実はうち今の東電さんの原発対応もさせていただいていて、そこの分も含めては数字は入ってます。で、それは実際に最終的にもらえるかどうかはわからない部分がある、いうところも含めてのことでございますんで、あくまでも虎のたぬきの川山でございます。
次は円高の影響はありませんかと。
まず円高の影響、これ震災対応のためにですね、建設機械の特に自社機です、自社機については今現在中古売却をしておりません。ですから今のところ大きな影響はございません、ご安心ください。自社機以外、つまり他の会社さんの券機、中古券機を手前どものところで取り扱ってお売りするっていうのをやっております。それと3月の11日までは中古売却してます。今期、そういうわけで事前に売っちゃってる部分があるんで、事前っていうでしょうか、もう過去に3月11日までに売ってる分は28億ぐらいまでですか、その程度だと思います。はい、さて最後です。一番ここが皆さんにお伝えしなきゃいけないところだと思います。配当政策であったりとかの話です。で、配当政策ですが、金本館長現社長です、これもそうですし、その前任であった金本太中もそうでございましたが、こういった我々のような B2B 皆様と直接関係が持てない業種でございます。それなどにもかかわらず株主になろうという選択をしてくださった、そういう皆さんにはちゃんとした配当成功または配当額、そういったものでお答えするしか他に方法なかろうと。王道は2つ、配当をしっかり継続をすること、もう一つ、これは今なかなかできないんですが、無償分割っていうんでしょうか、時期がそういう時期でありましたら、この2つが多分王道でしょうということで、手前どもはそれをずっと守ってきております。で、配当金は特別配を除いて、今まで下げたことがございません。で、今現在は中間10円期末10円の20円という配当を続けさせていただいてます。今期も当然その予定でございます。それとですね、配当であるとかいうところが王道であるっていう、まあ、そういうことでございますんで、株主優待というのは特段用意しておりません、ただ付け届けというのを用意させていただいております。これですね、10月末日の株主名簿にお名前を掲載をいただく方、それを言いますとね、4月の末は飲んでないんだって怒られるんで、いや、だから付け届けって言ってるじゃないですかというお話でございます。まあ、お一人様のお名前に対して3000円の北海道の産品の載っている、まあ、これは北連さんのカタログをお送りして60品ほどあるうちから選んでいただこうと。ここ札幌でしょ、ぶっちゃけ僕も土産子ですしね、皆さんも圧倒的に土産子でしょ、北海道の産品だってすったらもんいらないべやと何言ってんのよお前、静岡からお茶でもあどうすっかなって和歌山の方のみかんもうまいななんて思いたいじゃないですか。で、そういうわけなんで、僕もですね、うちの総務部門にですね、他の地域の産品も選べるようにしてよという話をしております。それとその3000円っていうのもなって、まあ今時期前3000円でももらったら嬉しいって言ってくれるけどさ、やっぱり5000円ぐらいにした方がいいんじゃないかと。あとお前名前一人に対して3000円だってお前ちょっとケチくさいべやと、1万株持ってくれてる人だっているんだぞと、まあ1000株持ってる人も1万株持ってる人も同じ3000円だったらよ、まあ、いやせめてな10個選べるようにすれっていうのは無理かもしれないけど5個ぐらいいいべやという話を随分しておるんですが、一向に変わりません、申し訳ありません。ですからとりあえず3000円で勘弁してください。で、ちょこっとだけ宣伝でございます。 3ヶ月に一遍私実は桜井さんと、内田キャスターのところで今日こうやって皆さんにお会いするだけではなくて全国の皆さんに、金本の決算状況をご説明をしようということで3ヶ月一遍出させていただいてます。あの二方が働いてる事務所っていうのがこんな風景ですな。
事務所じゃなくてスタジオ
ですな。そういうことでやらさせていただいてます。ありがとうございます。
今日は金本のことたくさん皆様にご理解いただけたかと思います。金本 IR セミナーご出演は証券コード9678東証一部札幌証券取引所上場の金本社長室広報担当課長の高山雄一さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
金本IR セミナー。この番組は証券コード9678東証一部札幌証券取引所上場金本の IR 活動の一環としてお送りしました。